話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ坂の原田俊晴です。いや、今年は梅雨があまりにも早く明けまして、はい、そしてその後途端に暑い暑い夏が、はい、もう真夏というのが6月下旬から続き始めたということで、
はい、
もう正直言います、うんざりですね。これ
うんざりです
うんざりですね。
うんざりやし、もう、はい、なんか、ね、熱中症になったらあかんあかんって言われるから、はい、お家に出てもエアコンつけっぱなしやし、はい、なんか体が冷えてるのか、
はい、
だるいというか、ええ、嫌だなと思って。
そういう日々が続いてますよね、
うん、夜も下がれへんでしょ。
そうです
そう、
ええ、あのやっぱりクーラーないと眠ることもなかなかできないっていうような状況が続いてますからね。
そうなんです、いつまで続くんでしょうね。
いや多分9月10月10月ぐらいまでは十分です。去年はだいたい11月の初めぐらいまで暑かったんですからね。
そう
ですよ。去年の、夏は、ね、11月ぐらいの初めぐらいまで暑かったんですよ。
そんな暑かったですか。
だからそれ考えたら本当に長期戦ですよ。
なんか1年のうちの半分ぐらい夏になってきそう。
いやもう本当に四季というのがね、なくなりつつあるような、はい、そんな感じがしますが、とにかく皆さん、特にあの高齢の方は体には気をつけながら、はい、クーラーをうまく利用しながら、はい、自分の体に負担かからないように過ごしていただく、これが意外と難しいですよ、
はい、それって
口で言うのは簡単やけども、
もう調整するのめっちゃ難しいですよ。
そうですよね、
はい、
そんな日々が続いて。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はゲストの方をお迎えしておりますが、ナルト博之さんとおっしゃる方でいらっしゃいまして、
はい、
大阪市身体障害者団体協議会在宅視覚障害者訪問指導員、いわゆるあの歩行訓練士の方でいらっしゃいます、はい、ナルト博之さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。ナルトさん、まずですね、この大阪市身体障害者団体協議会というところなんですが、これはどんな団体か教えてもらえます。
はい、あの大阪市内の身体、はい、だから聴覚障害と肢体不自由と視覚障害の当事者団体の、まあ、いわゆる本部といいますか、大阪市支部といいますかね、
ええ、
そういうような位置づけになります。
なるほど、はい、視覚障害者だけではないんですね、はい、
そうです。聴覚障害と肢体不自由も含めた身体障害ですね、
はい、なるほど、はい、障害者の皆さんが集まっていらっしゃるというふうに考えればよろしいですね。そうですね、
はい、
なるほど、でそれで、まあ、歩行訓練士というのをやっていらっしゃるということですが、ナルトさんが歩行訓練士になられてもうどれぐらいになられるんですか。
何年になるかな、1989年からですので、35年、36年、
もうベテランの歩行訓練士ということですね。
まあそうですね、
まあ自分でそうですねってやりましたから、まあ、ベテランは間違いない話なんですが、
年齢だけは
いやいや、その歩行訓練士というお仕事なんですが、これが一体どういうお仕事なのかというのを教えていただきたいんですけれども、
はい、一般的にですね、歩行訓練士ってよく一般的に言いますけど、あの片足の視覚障害者生活訓練等指導員という言い方もあるんですね。
その今おっしゃった、視覚障害者生活訓練等
指導者とかね、
指導者、
はい、
それは歩行訓練士とはまた違うんですか。
今実態はほぼ同じように考えていただいて差し支えないと思います。
なるほど。
で、あのどんな仕事をしてるかっていうと、はい、目の見えないあるいは見えにくい方に、うん、白杖を使って、安全に単独歩行ができるように、うん、あの支援をしたり、それ以外にあの点字の読み書きとか、
はい、
今ですとスマートフォンですね、
はい、
あの使い方ですね、見えなくても操作ができるアプリといいますか、機能がついてますので、
はい、
その使い方とか、
はい、
で、あの点、パソコンとかですね、
はい、
これもあの音声で、はい、画面を読み上げるアプリ、あのソフトがありますので、はい、そういうの操作方法、あと調理や掃除、それから食事の、ね、作り方、
はい、
とずっとさまざまな日常生活技術を、まあ、あの支援して、で少しでも、まあ、あの生活を、広げるといいますかね、あの QOL を向上させるっていうことが、まあ、主な仕事になります。
今その、はい、ナルトさんのお話聞いてたら、これ大変なお仕事やなと思います。というのは、例えば、まあ、あの歩行訓練だけではなくって、日常生活全般に関わるお仕事を、まあ、やっていらっしゃるということ で、
そうです、ね、
だからまずあのパソコンについてもある程度知識がないとダメ、スマホについてもある程度知識がないとダメ、はい、例えばあのお料理をっていうことであれば、お料理とかそういう関係というのもやっぱりある程度知っておかないとダメっていう、なんかすごく生活では幅広いように感じたんですが、はいはい、その辺はいかがなんでしょうか。
あの調理もあの何かその、あの例えば、どんな料理も作れますよっていう料理の技術ではなくて、はい、見えない見えにくいっていうことについてどのように工夫するかっていうことのあの指導ですので。
あ、なるほど。別にあれですね、チャーハン作るとか、
はいはい、
ナルトさんが、ナルト巻きをこう切るとかいう問題ではないわけですね。
ではないです。だから基本的にその対象となる、うん、あの視覚障害の方がもともとやってらっしゃった、あの、
はい、
以前目が悪くなる前にやってらっしゃったことをベースに、現在、まあ、見えないあるいは見えにくくなったことについて、どういう工夫をすれば以前に、まあ、近いようなね、あの作業が安全にできるかといったことについていろいろ工夫をお伝えする、そういう訓練です。
例えばその料理の工夫というのは具体的に言いますと、例えばどういう工夫があったりするわけですか。
例えば、
う
ん、あのまだ見えにくいけど少し見えるんでしたら、例えばあの白黒まな板というものがございまして、
白黒まな板ですか、
はい、で例えば大根を切るときは黒い面を上にして、
はい、
そこに大根を置いて切ると
白の大根を置く、
そうです、
はい、
でコントラストが良くなって少し見えやすくなる
わ、ね、かりやすくなるという、
はい。それからまあ料理の場合、大体あの計量とあの時間ですね、時間
管理、測るものとタイム、時間ですね、
そうです、それがもう基本なので、
はい、
それをどういうふうに工夫するかということで、はい、例えばあのタイマーでもですね、うん、視覚障害の方が扱いやすいタイマーとかですね、まあ、スマートフォンを使ってもいいですし、
はい
はい、で分量はまああの計量カップとかあの音声が出るあの測りもありますので、ね、
そうですね、ここでも何度かご紹介しましたが、はいはい、ちゃんと何グラムって声であの音で知らせてくれるというのがあったりしますもんね。
そうですね、はい、そうですね、うん、でそういったものの、 あの紹介といいますか工夫をね、
うんうん、
アドバイスして、で実際何回か練習をして、でご本人さんに少しでも、まあ、自信をつけていただく
と。なるほど、はい、それで、まあ、料理の取り組みを自分でもできるようにしていこうと、自立して、はい、させていこうというわけですね。
そうですね、
うん、ちなみにナルトさんはお料理はお得意なんですか。
実はあまり得意ではないです。ないただ、まあ、単身赴任の経験もありますので、
あ、それだったらできますよね。
ある、まあ、簡単なものはですね、
はい、得意料理は
得意得、まあ、麺類が好きなんで、
はい、
大体 あと冬場はもう鍋ですね。
鍋
簡単ですからね。
もうむちゃくちゃ楽なパターンですね。そ, それは
それしかできないんですけどね。
でもまあその料理の、まあ、目の不自由な方に対してこう工夫というところでは、これでも西村さん大事なポイントですよね。
そうなんです、うん、そこはあのやっぱり見え方によってね、あの工夫の仕方も、あのみんな人それぞれ
違いますよね。
違うと思うんですよ。
ここなんて見え方がそれぞれ違うと、そうすると生活の段取りもだいぶ違ってくるということで、その人に合わせてやっていくと、こういうことですね、ナルトさんね、
はい、
うん、ここが大事なんですが、じゃあ、はい、あの歩行訓練士って言いますから、まず第一はやっぱりこう歩行ということになるかなと思うんですが、
はい、
これやっぱ第一になるわけですが、ね、はい、ここのところちょっと教えていただけますか。
はいはい、ちょっと先ほどの話とちょっとかぶるんですけど、
はいはい、
あの歩行訓練士っていうのと、視覚障害者生活訓練と指導者っていうことについて
ちょっと違うっていう
ちょっと簡単に歴史がちょっと絡むんで、
わかりました、
ざっくりちょっとあのご説明しますと、
教えてください。
もともとあの日本であの体系的なこの、 あの視覚障害リハビリテーションが始まったのは、1970年に大阪の花店にあります日本ライトハウスがあの指導員の養成を開始した のが始まりなんですね。
1970年花店で始まった、はい、ちなみに私、はい、あの花店中学校の卒業生なんですが、はい、まあそれでもでもいい話なんですが、はいはいはい、どうぞ、
はいはい、でその当時始まった当時っていうのは、講習、まあ、その指導者を養成する講習期間っていうのが3ヶ月とか4ヶ月ぐらいしかなくてですね、でもう歩行訓練だけ、あの白杖の使い方の、その説明、あの講習をね受けるっていうものだけだったので、うん、だから歩行訓練士そういうあの歴史的にと言われていたんですね、はい、でこれが1990年になりますと、
はい、20年後ですね、
はいはい、あの埼玉県の所沢にあります国立リハビリテーションセンターというところに、あの視覚障害学科というそのがあの同じようにその指導者を養成するコースができたんです、はいはい、だから大阪と埼玉で2カ所で指導者養成が始まって、はい、でその埼玉は1年間コースから始まったんですけど、あの歩行だけじゃなくていろんなことも教えると。で大阪のライトハウスも1994年から同じように、うん、あの展示とかパソコンとかいろんなことをですねあの含めて始めるようになったんですね、
まあ、この辺から時代がね随分変わりつつあった。まあパソコンの世界へ、
そうですね、
で変わってきたっていうのが、まあ、生活の変化というのもそこにはあるんでしょうね。
そうですね、ええ、うん、そういう関係であるとあのパソコンも1980年代から、
はい、
あの当時の NEC の PC9801 っていうパソコンに音声合成装置とあのアプリを組み込んで文字を読ませるっていうのが始まって、
もうそんな時代から、
そうです、
1980年代から、はい、
80年代からです、
その音声の、
はい、
あ、そうなんですか、はい、へ
え、まあ、あのスマホになるともっと最近ですけどね、
はい、
まあ、そういうことも多分いろんな要素があの影響してると思うんですけど、あの1990年代以降は、うん、まあ、資格あの全ていろんな、ね、生活全てを支援するっていうその視覚障害生活訓練と指導者として、まあ、養成されて指導になる方が増えたんですね。
なるほどなるほど。
だけどそれ以前の歩行訓練だけの指導を受けた指導者もまだ現役でいる方がいるので、だから両方言葉が
区別をするわけですか、
並列というか、
は、
残ってるわけですね。歩行訓練士っていう言葉も残ってるし、視覚障害生活訓練指導員っていう言葉も残ってます。でもまあ時代的にはもう視覚障害生活指導員っていう人たちの方が現役の数多いんで、
全般を教えていただかないと、ね、ということには西村さんなりますよね、これは、
はいはい、
うん、歩行訓練は一番大事な、はい、大事な要素なんですけれども、はいはいはい、生活面にすれば時代的な変化の中でそれについていくように、
はい、
あの教えていただくということはこれは必要ですよね、はいはい、
そうですね、
は
い、で私自身もあのその古い時代なんで、
うん、
歩行訓練だけの、 あの養成講座を修了してるんですけど、
はい、
まあ、その後仕事についてからあとは自学自習でさまざまな展示とか、
は
あ、調理とか、パソコンとかスマホとかっていうのを、まあ、教えるようにね、
はい、
あの勉強してるっていう状況で、まあ、ほとんどの方が多分そうやってると思うので、
ええ、
だから実態は皆さんもう、あの、なんだろう、その歩行訓練士だから歩行訓練だけですよなんていう人は多分いないと思うんですけどね。
なるほど、私の中では歩行訓練士ってあのことを教える、ね、白杖を持って、
はいはいはい、
街中行って教えることだけだと思ってましたから、はい、今の話聞いて、腑に落ちました。
多分ほとんどの方はもういろんな全てのね、あの展示やパソコンも含めて、はあ、支援しますよっていうスタンスの指導者だと思いますので、
はあ、なるほど、はい、幅広く皆さんやっていらっしゃるということがよくわかりました、
はい、そういう歴史的な経過があったということですね。
でその歩行訓練なんですが、
はい、
どのようになさっていらっしゃるか教えてもらえますか。
はい、今あの、大きく言いますとあの施設に収容して合宿制で行うようなタイプと、
はい、
からは私たちのようにあの訪問でご自宅に伺って、
は
あ、で目的地ですね、はあ、あの例えば近くのスーパーに行きたいとか最寄り駅に自分で歩けるようになりたいとかね、でそういったのに合わせてあのそこをスポット的に対応する
システム。だから団体と個人みたいなもんですね、
というかね、なんだろう、そのこういう我々のような歩行訓練士が勤務する施設 の、 あの規模といいますか、ね、
はい、
あの寄宿舎を構えているような例えば日本ライトハウスとか、
はいはいはいはい、
あの神戸 の、 あの神戸視力障害センターとかっていうところは寄宿舎もあるんですね、
はいはい、
でそういうところはあの合宿制で
だから寝泊まりしながら勉強するという、
ね、こともできるので、
うんうんうん、まあ、
そういうことが希望の方、
はい、
集中的にやりたいっていう方はそういうところ、
はい、うん、
に行かれます、はい、でそういうところの場合はもうあのカリキュラムに沿ったみたいな感じで
ちゃんとあるわけですね。
そうですね、
流れがね、
はい、うん、で我々の場合はもうあの週に一遍とか2週間に一遍とか月に一遍訪問する形 で、ええ、で1回2時間とかっていう感じになるんで、
それは訪問という形は今度は個人っていうことでよろしいですね。例えば西村さんが今こんなことで困ってるんだけども、はいはい、ということであればそれを解決しに行きはるという、はい、そうですね、あのことなんですね、はい、
そうですね、
うん、で、その歩行なんですけれども、はい、具体的にはどういう、まあ、白杖を初めて持つ方とか、まあ、いろいろいらっしゃると思いますが、
はいはいはい、
う
ん、まあ、本当にいろんな方がいますけど、まあ、初めての方はまずその、白杖を持つ意味とかね、白杖の役割とかね、
はい、
で持ち方構え方、で場面に応じてどういうふうに取り回しをするかっていうことをね、
はい、
あのお伝えをしていきます。
なるほど。
で特に訪問の場合ですともうあのどっかに行きたいっていうのがまずありますので、
はい、
あのもうそこに行くそのルートを利用して、でここではこういう使い方をしてとかですね、いうことをご案内しますし、であと白杖をただ単に使うだけじゃなくって音を聞くとか、
は
足の裏から
音を聞くってどういうことですか。
車の例えば車の音とか、
は
あの例えばあの近くのスーパーのアナウンスの声とかですね、
はいはいはい、
エスカレーターの案内とかですね、そういった音も手がかりになるんですね。あの歩行というのがあのもともとあのオリエンテーション&モビリティって言いまして、あの定位あの今自分がどこにいてどこを向いてるのかとかね、目的地はどっちの方向なのかっていうことと、
うん、
で実際そこに移動していくための安全にその杖を操作して転倒したりね、
はい、
しないようにするのもスキルというふうにあの言われてますので、
は
あ、そういったことでその音を聞いたり、
は
あ、足の裏の感覚とかね、あの風がこう吹いてくる雰囲気を感じて、例えば交差点に来たなっていうことを感じてもらったりとかですね、
その辺のところって本当自分で皮膚感覚で全て感じ取っていかないとっていうことになるわけですね。
そうですね、あの、うん、大体の方はやっぱりあの目で見てね、普通に何も考えずに暮らしていらっしゃったけど、まあ、急に目は見えなくなったりするとちょっとその感あの音とかですね、
はい、
あの足の裏の感覚とか皮膚の感覚っていうのについてちょっと少し意識を、
はあ、
あの向けてもらうようにアドバイスしながら、
まあ、視覚がない分他の感覚でしっかりと感じ取っていく、ね、ということが大事なわけですね、はい、
それにプラスあの杖の操作が、
はあ、
あのプラスされて、
杖の操作って難しいもんなんですか。
まあね、それは人によると思いますけど、
西村さんどうなんですか。杖の操作、
杖の操作ですか、うん、まあ今となったら それなりには
慣れてきた、
慣れてはきましたけど、
うん、やっぱり最初の頃というのは難しいもんですか。
難しいというか、その教えてもでも、うん、そのようにうまくその左右に触れなかったりとか、
はいはい、
するわけじゃないですか。
この左右に振ることがあの請願者の方意味があまり分かってはらない方もいらっしゃいますよね。
そうですね、あのそうですね、それ説明した、
うん、どうぞお願いします。
あの、白杖がね、あの白杖の役割としてあの、まあ、よくあの車のバンパーとかクッションの役割とか言うんですけど、
はい、
要するに自分が歩く方向の前の方に杖を出してですね、で、まあ、弧を描くようにと言いますか、はいはい、その半円を描くと言いますかね、
はい、
っていう形であの振り分けて、はい、歩くことによって、例えば目の前に電信柱とか、
うん、
あの自転車とかが侵入することを止める、車止めとかボラードとか、うん、いろんな障害物がありますけど、杖が先に当たることによってその障害物を教えてくれるので、
なるほど、
自分の体があのぶつかってこけるっていうことをしなくても済むんですね、
だからちょっと前に出してこう描くようなトントンと音を立てたりしてしながら前歩いてはる方いらっしゃいますよね。
そうですね、
だから、まあ、あの視覚障害者はそういう形で白杖をお使いになっているということは、ぜひ皆さんラジオを聴く方お分かりいただけたらなと思いますよね。ちょっと話は変わるんですけれども、このいわゆる歩行訓練士、視覚障害者生活訓練等を
指導員、
はい、なろうと思ったらどうすればよろしいんですか。
そうですね、現在はあのさっきあの大阪の日本ライトハウスと、うん、あの埼玉 の、 あの
2箇所いたりました、
はい、障害者リハビリテーションセンター で、
はい、
でそれぞれあの一応2年間のコースに今なってます。あの歩行以外
全て2年間勉強するわけですね、
はい
です
はい、
これはかなりみっちり勉強するわけですか。
まあ、そうですね、
ほうほう、
あの全部で3000時間以上の授業があると言われてますけども、
すごいですね、はい、
はい、でそのどちらかに行くことになるんですね。でただ日本ライトハウスについては すでに、職場例えば盲学校とか、はい、どっかそういう関係機関に就職してて、そこから派遣で行く場合を考慮して分割受講ということが一応できることになってます。
はい、それはどういうことですか？
6ヶ月間ずつこう分けて、はいはい、
は
い、で、その間にそういうさまざまなその歩行の、まあ、教え方ですね、
はい、どうして歩行を教えるか、はい、
あとパソコンや点字やさまざまなそういった、はい、生活スキルの教え方とか、眼科に関する基本的な眼疾患に関する勉強とか
知識ですね、
心理的なことに関する勉強とかですね、
はいはい、
でそういった一通りのことを、まあ、学ぶわけですよね。
なるほどね、
はい、
でそれを学んだ後はどうなっていくんですか？2年間卒業しました。
はい、はいはい、
その後は
だから、まあ、我々のようなこういう関係機関の、まあ、職員募集があればそういうところに応募するとか、
はい、
そういったその視覚障害者を含めたこの対象としているような福祉施設とかですね、でそういうところに、まあ、就職するということになると思うんですけども、なかなかやっぱり新卒で全く当てがないと厳しいと思うんですよね、うん、
なるほどね。
ですから今現在実態としてはほとんどもうどっかの職場にいて、
うん、
で日本ライトハウスに分割受講で派遣されてるっていうケースが今圧倒的に多いです。
だから研修的に勉強しに行くような感じですね、まあ、そうですね、
はい、
そういう形の方が形としては、まあ、すぐ職があるという、
まあ、実態は今そういう感じですね。
なるほどね、実際にこれやっていらっしゃっていかがですか？
それがちょっとこれからの課題にもなるんですけどもね、
はい、何でしょうか？
やっぱりそのすでに就職している方が分割受講で来るっていうことはある程度もう年代がいってる方が多いんですよ。
あ、上の方がね、
だからその若い世代ですよね、
はいはい、
これにもちょっと問題でして、でさっき のいわゆる、まあ、視覚障害と生活指導者の数なんですけども、うん、全国で今実際に実動している、実際にそういう訓練を支援している指導者が187人。
少ない。
日本ライトハウスの調査によると、これ2023年度の調査なんですけど、実際に関わっている職員は187人なんですよ。
いや、これを増やしていかないとということですね。
あと年代的にどんどんやっぱり
で、もっと若い方がこういうことに興味を持っていただいて、
は
い、
ね、
仕事についていただけたら
と、ぜひそういうことをね願ってます。
いや、もうこれ今ナロトさんがこの二十数分喋ってる中で一番願った声を出してはりますけど
はい、はい、
これが大事だと、まあ、これから支える人たちをしっかりサポートする方々をやっぱり輩出していきたいという思いがあるわけですね。で
我々が培ってきたね、先輩方のそういったノウハウを伝えて、
うん、
若い世代が引き続き、視覚障害者の福祉のためにね、
はい、
働けるようにね、なったらいいなと思うんですけ
ど、
これがちょっと今喫緊の課題になってまして、
わかりました、はい、はい、ぜひ今度は若い方もそちらの方へ向けて、今聞いた中でやってみようかなという方いらっしゃったら、ちょっと一回挑戦をしていただけたらなと思いますね。
そうですね、ぜひコンタクトを取っていただいて、はい、日本歩行訓練士会っていう組織もありまして、ホームページもございますし、
わかりました。
もちろん私どもの方にコンタクト取ってもらっても結構ですので、
はい、
ぜひそういった方をですね育てて繋いでいきたいなというところです。
今日はどうもありがとうございました。ナルト博之さんに来ていただきました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としあれでした。今日は浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの鹿の川、夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと、思い と志を果たしていつの日にか帰らん。いや、
わあ、寝過ごした。時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック。聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。